本屋から貸してくれた原本をなくしたこと。それは少しの義理を書けば済むことだが、自分の金儲けの希望を、それほど些細に、手軽に不意にしてしまったことが、彼には耐えらなく不快であった。が、まだまるっきり失望するには足らない。明日電気局へ行けば、都合よく届け出されてあるかもしれないと思った。が、翌日電局へ行ってみたら、やっぱりなかった。念のために警視庁の拾得係へ行ってみたら、やっぱりなかった。もう取られたのに違いなかった。困っている俺にとっては、あんなに大切なものを、ほんの出来心に取るやつがあるかと思うと、常吉はなんとなく腹立たしかった。が、丸善にでもあれば、そう失望するには当たらない。5円か6円かの金を、どうにか都合して買えばいいのだと思った。彼はそう思いつくと、その足で丸善へ行ってみたが、やっぱり徒労であった。その本なら、去年あたり2、3部来ましたが、とっくに売り切れてしまいました。ご注文なら、取り寄せます。と言ったが、その頃は戦争の影響で、英国から本を取り寄せるには、少なくとも3、4ヶ月、長ければ半年の時間がかかった。そうした余裕がこの場合にあるわけはなかった。彼は丸善を出てから、また新しい希望を見出した。ああ、もしかしたら、古本屋にあるかもしれない。彼はすぐ神田へ行った。そして多くの古本屋をほとんど軒並み探してみた。が、あの金色の唐草模様はどこにも見出されなかった。本郷も同じことだった。彼は足止めと散々に疲らさせて、その日の捜索は諦めて、三田行きの電車に乗った。また彼の頭に新しい希望が湧いた。ああ、図書館にあるかもしれない。こんなに考えつきやすいことを今まで考えつかなかった自分の怨嗟が少し馬鹿らしくなった。彼は電車が内幸町へ来ると、急いで飛び降りて日比谷の図書館へ行ってみた。が、そこのカタログには幾度繰り直しても見出されなかった。ああ、上野。あそこが唯一のしかも最後の希望だ。彼はもう日が暮れかかったにもかかわらず、後ろへ引っ返した。あの鉄の三素の階段を、どんなに急いで駆け上がったか。そして、どんなにときめく心と険しい目つきと思って、ファインアーツカルチャーの功を探ったことだろう。そこで運よく、本当に運よく、ガードナー、ザ・マンチクリート・オブ・グリークスカルチャー、という字を見出したときに、常吉の心はどんなに嬉しかっただろう。ああ、やっと救われたな、と思った。彼はその翌日から毎日のように、上野の図書館へ通った。が、その仕事がどんなに退屈で不便であっただろう。自分が本を持っていたときには、朝起きたときのしばらくとか、そこに着く前の2、3時間などに取る筆が、どんなに仕事を進捗せしめたことだろう。が、仕事の場所が制限され、従って時間が制限されることによって、仕事は少しも若だらなかった。と同時に、仕事そのものがいよいよ苦しくなっていった。が、彼は混浴2、3ヶ月、毎日その仕事を続けていった。彼は唯一の金儲けの方法として、その仕事を続けていった。その後、その書士が破産したために、本当は一文にもならなかった仕事を、一生懸命に熱心に続けていったのだった。彼は大仏の前は動物園の方へと、道を取りながら、そんなことを取り留めなく考えていた。 その頃の惨めな自分のことを考えると、現在の自分の境遇が別人のように幸福に思われた。月々もらっていた5円の小遣いから、毎日の電車賃と閲覧券の費用とを引いた残りで、時々食っていた図書館の中の売店の6銭のカツレツや3銭の薩摩汁のことまで頭の中に浮かんだ。あのつつましかった自分の心持ちを思うと、その頃の自分が愛しく思わずにはおられなかった。昼でもコウモリが出そうな暗い食堂や、取り付く島もないように冷淡に真面目に見える閲覧室の構造や、秘書係たちのセピア色の事務服などが頭に浮かんだ。その人たちの顔も、大抵は空で思い浮かべることがあった。ああ、そうそう、あの下足番もいるな、と思った。あの下足番の親父、あいつのことは時々思い出しておった、と思った。それは、常吉が高等学校にいた頃から、あの暗い地下室に頑張っている親父だった。上野の図書館へ行った者が誰も知っているように、正面入り口に面して右へ階段を降りると、そこにドライエリアがあって、そこから地下室の下足に入るようになっている。その入り口には昼でもガスが灯っている。そのガスの灯火をくぐるようにして入ると、そこに薄暗いしかも狡猾な下足があった。常吉はそこに働いている二人の下足番を知っていた。ことに常吉の頭にはっきりと残っているのは、大男の方であった。六尺に近い大男で、眉毛の太い一癖あるような面構えであったが、もう60に手が届いていたろう。もう一人の方は、頭のテカテカはげた小男であった。二人は恐ろしく無口であった。下足を預ける閲覧者に対してもほとんど口をきかなかった。職務の上でもほとんど口をきかなかった。劇場や寄席、公会場の下足番などが客の脱ぎ放した下駄を取り上げて預かるようになっているのと違って、ここでは閲覧者自身に下駄を取り上げさせた。またそうしなければならないような設備になっていた。もし初めての入館者などが下駄を脱いだままぼんやりと立っている場合などに、この大男の親父は顎でその脱いだ下駄を指し示した。二人はいかなる場合にも大抵は口をきかなかった。二人の間でもほとんど言葉を交わさなかった。深い海の底にいる魚がだんだんその視力をなくすように、こうした暗い地下室にこの人の下駄をいじるという先約に長い間従っているために、いつの間にかミザンスロビック賢人的になり、口をきくのが嫌になっているようであった。二人はまた極端に利己的であるように常吉には思われた。二人は入場者を一人おきに引き受けているようであった。したがって大男の順番に当たっているときに、入場者が小男の方に下駄を差し出すと、彼はそしらぬ顔をして大男の方を顎で指し示した。小男の順番に当たっているとき、大男の方へ下駄を差し出した場合もやっぱりそうであった。彼らは下足の仕事を正確に2等分して、各自の配分のほかは少しでも人の仕事をすることを拒んだ。入場者の場合はそれでもあまり大した不都合も起こらなかったが、退場者の場合に大男の受け札の者が5、6人もどやどやと続けて出て、大男が目の回るように立ち回っている時なども、小男は澄まし返っていて、小さい芝地にしがみつくようにして悠然と腰を下ろしていた。が、大男の方も 小男の手伝いをせぬことも、当然として恨みがましい顔もしなかった。常吉は、その頃よく彼らの生活を考えてみた。同じ下足番であっても、劇場の下足番や寄席の下足番とは違って、華やかなところが少しもなかった。その上に彼らの社会上の位置を具体化したように、いつも暗い地下室で仕事をしている。下足番という職業が持っている本来の屈辱の上に、まだ暗い地下室で一日中ごめいている。勤務時間がどういうふうであったかは知らないが、常吉が夜遅く帰る時でも、やっぱり同じく彼らが残っていたように思う。来る年も来る年も、来る月も来る月も、毎日毎日、人の下駄をいじるという単調な生活を繰り返していったならば、どんな人間でも、あの二人の親父のように、意地悪に、無口に、利己的になるのは当然なことだと思った。いつまであんな仕事をしているのだろう。おそらく死ぬまで続くに違いない。おそらく彼らが死んでも、入場者の二、三人が、この頃あの下足番の顔が見えないな、と、軽くいぶかしに思うにとどまるだろう。先の短い年でありながら、残り少ない月日を、一日一日、ああした父の胴で暮らせねばならぬ彼らに、常吉は心から同情した。図書館の下足の親父いつまでか、下駄をいじりて世を終わる乱。これは常吉がいつだったか、ノートの端に書きつけた歌だった。元より拙かった。が、自分の心持ち、下足番の親父に対するあの同情的な心持ちだけは出ているように思っていた。